スマスターガーズのゲームセル、ミスマスターガーズのゲームセル。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは開幕1ヶ月ペナント序盤の勢力図を深掘り、パリーグ編ということで、今週はパリーグもそういった意味ではセリーグ以上に団子になっているという状態ですが、ちなみに今週も井口さんと共に深掘りしていきますけども、井口さん、パリーグは優勝どこだと思ってたんですか？
開幕前ソフトバンク。
ソフトバンク、
はい。
それは、
まあ、今年のね、補強を考えたら、はい、まあ、やはりソフトバンクがダントツかなって思いますけどね。はい。まあ、近藤取ったのもありますけど、まあ、栗原が怪我から復帰したということで、うん、まあ、近藤、柳田、栗原で、まあ、やっぱり、なかなか手強いんじゃないかなと思って優勝候補に挙げましたけどね。
あ、でも千賀君がいなくなった投手陣をどういう風にっていうのがちょっとありましたけど、まあ、でもピッチャーも取ったか、
まあ、中継ぎで活躍した藤井が先発もありましたし、うん、まあ、抑えね、ロッテから取りましたし、
うん、ごっそりいきましたね。
いや、もう8回9回でね、モイネロオスナですから、
ごっそりいきましたが、そんな中ロッテのこれ監督、
はい、
監督と言っちゃい
けない、監督じゃないです
ね、井口さん、
はい、
これはなんかどういう思いで今ロッテを、
いやいや、本当にここまでね、ずっとこう2025のこうプロジェクトの中で、はい、まあ、やってきた選手たちが、ええ、まあ、ようやく野手も含めて頑張ってきてるかなってとこですね、ええ、まあ、今年のね、ここまでに関しては本当にピッチャー陣がしっかり頑張ってるかなと、ローキー含めて、ええ、まあ、種市もトミジョンから開けてしっかりと投げてますし、ええ、まあ、大島も、まあ、1年間ローテもあったんですけど結果出なかったところで、今年はね、最初から調子よく来てますし、うん、まあ、本当投手陣が今頑張ってくれてるかなと思いますよね。
まあ、本当にローキーが完全に今年、まあ、山本君から4つのうちタイトル何個取るのかが勝負だなと思ったんですけど、これだいぶ山本君から取っちゃいそうな感じしますよね。
いや、この調子であれば全部取る可能性は
4つ、
はい、ありますよね。
この間はまあちょっと点取られましたけども 0.00 って言ってたでしょ。俺見てて、うわ、 0.00 全然打てねえんだと思って、でこの間も電話取られはしましたけども、165?4球だから投げて、
ね、
やっぱちょっと1個上がってますか。
1個上がりましたし、WBC でスライダーを、うん、まあ、おそらくダルビッシュから教わって、まあ、あれがまたかなりこう曲がり出してるんで、今思った以上に試合中投げて曲がってる時あるんですよ、本人が、だそれがある程度制御できてくるようになると、もうさらにですね、まあ、今でもバッターもまっすぐフォーカーどっちかだったじゃないですか、うん、まあ、そこにスライダー入ってくるとやっぱ確率的に3分の1になるんで、うん、やっぱり絞りづらくなりますよね。まっすぐもまた速くなってるんで、今年
やっぱちょっとまた質も上がってるんですか。
質も上がってますし、やっぱ体が少しずつ大きくなってるんで、まあ、多分球の重さだったりそういうのもこうかなりあると思うんですよね。だからやっぱり去年よりさらにこう進化したローキーになってますよね。
いや、2月に僕見に行ったんですよ、宮崎で、吉井ピッチングコーチがいたから入れてもらって、でキャッチャーの真後ろのところで同じ目線で見たんですよ。恐怖でした。バッ、あ、打てないですね。もう
なんか、ね、普通のピッチャーの球の見えるこの時間とローキーって、ローキーめちゃくちゃ短い気ですよ。球速いってだけじゃなくて、リリースしてからキャッチャーつくまでのなんかこうボンっていう瞬間のような感じなんですよね。僕もずっと後ろから見てたんですけど、まあ、スピードのただ単に違いだけじゃなくて、なんかリリースが見づらかったりとか、まあ、そういうところあるのかなと思うんですよね。本当に見えてる時間一瞬なんで、まあ、バッターはそのまっすぐなんかフォークなんかスライダーなんか判断できないと思うんですよ、あの時間の中で。
それでなおかつインコースだアウトコースだって判断して、
はい、
バットのから指令したら間に合わないですよ、
ね、間に合わないですね。まあ、今シーズンもそうですけど、ようやくこう自分でその試合中の中でオンオフを結構作れるようになってきてるんですよ今、うん、だから、まあ、 ランナーなしは普通投げてますけど、うん、得点圏に置いた時にやっぱりギアチェンジできて、うん、で、まあ、前回でもノーアウト 1,2 塁から3三振取ったりとか、うん、その場面になった時に全力で投げる。でだから常にやっぱ全力で投げれないじゃないですか、うん、だそこをちゃんと自分でオンフ分かってて、ギアの入れ方をようやく今年できるようになってるんで、うん、まあ、長いイニング投げれてるところだと思うんですよね、うん、やっぱいいピッチャーって、まあ、1番から9番まで全力でいけないので、うん、まあ、よいしょよいしょのポイントだけ全力でいって、あとはもう 6,7% でこう投げてるっていう、そういうのがもうできてきてるんで、
まあ、だからイニングもかなり投げれるっていう状態になって、
はい、
そしてなんかまた今シーズンもう1回ぐらい完全試合やっちゃうんじゃねえのかなっていう雰囲気ありますもんね、はい、
まあね、あの2試合目ですよね、3試合目ね、ありましたもんね、うん、まあ、毎試合が何回かあると思いますよ今年も。
いや、やっぱりロッテの打撃陣っていうのはどう見てますか。
まあ、今年に関しては藤原恭太がだいぶこう良くなってきましたよね、
ええ、
しっかりとこうアベレージ出せるようになってきてるというか、うん、まあ、こう変にこう大振りはなくなってきてますよね。
これやっぱどういうバッターになることが一番藤原君は、
まあ、その辺は我々もコーチ監督会議でも、まあ、どういうバッターに育てようかみたいなところがあるんですけど、うん、まあ、育てるっていうより、まあ、本人がどういう目指してるかってところじゃないですか、うん、でまあ、やっぱり本人と話すると、まあ、クリーンアップとかよりはやっぱりこうしっかりと出たい、うん、アベレージを残したいっていう話はしてるんで、まあ、だったらそっちにこうしっかりシフトしていかないと、うん、まあ、今までみたいにこうライトに引っ張り上げてたらなかなかリズム上がってこないよっていう、うん、スリーズをこう上げないといけないわけですから、うん、まあ、そういう意味では今年ねしっかりとこう広角に打ててるっていうのが今こうレギュラーとして定着してるところなのかなと思いますし、まあ、一昨年8月9月ですかね、7月8日かな、月間取った時もまあそういうバッティングできてたんですよね。もともとそういうバッティングできるんですけど、どこかで自分の中でこうホームランを、強いホームランを引っ張って打ちたいっていう頭があるんで、まあ、そこが今年パッと抜けたんじゃないですかね、はい。まあ、平沢大河もそうなんですよね、うん、やっぱこう自分のこう長打ってとこにまだこう魅力を感じちゃって、うん、なかなか抜け出せてないとこ、
うんうん、
まあ、確かにその一発の力は持ってるんですけど、うん、それだけじゃやっぱりレギュラーとして試合出れないので、うん、だそこをねある程度こう省きながら自分で広角に率を残すっていうことができ始めてるんで、彼らは、うん、まあ、やっとねレギュラーをつかみつつありますもんね、平沢に関してもですね、
うん、
はい。
あとそうね、うん、安田君あたりももうどういうあと打撃をするんだっていう、この間、暮れですか、吉井さんと話した時に、安田君はもっとでかくなった方がいいよねって話をしてて、うん、そうなんですよ、体絞っててそんな体絞ってでっかいの打てないよって声をかけたと。もっとでかいの狙わないと思って、で藤原君は逆にもっとヒットを打つってあんまりでかいの狙わないで、だからちょっとそこが逆になってるって話をしてて、まあ、そこが改善されれば、まあ、こういう形で、藤原君の中でやっぱ出てくるわけですね。
そうですよね。安田もね結構ウエイトとかやってるんですけどね、なかなか体的にあんまり大きくなってこないですよね。
だから村上宗君みたいな、うん、でかさをもっとやっぱ遠く飛ばすのはやっぱでかくないと無理でしょう。
いや、やっぱり体のでかさは必要ですよね。
絶対そうですよね。僕ねボストンでディバース見たんですよ、はい、ディバースって多分タッパそんな大きくないですよ、多分85ぐらいだと思うんですけど、胸すっごい熱いですよ。こんな胸熱いのって。俺が1メーター5ぐらいなんですけど、あの人多分ね1メーター30ぐらいにこんなですよディバース。だからもうこれもんで左でガンって外の球グリーンモンスター直撃ですからね。これでこうやってますディバースは胸が太いやっぱりあのくらい、
ね、
やっぱ日本人にあのぐらいの太さは多分求めてはいけないのかもしれないけど、飛ばす人はやっぱでかい。
でかいですね。あとまあケツ周りだったりとか、
ね、
その辺ですよね。 いや岡本のやっぱりケツ太もも見たら、はい、あこれすごいなって思います。
ゾウですもん。俺岡本くんのケツから太もも見るたびゾウだと思う。あのくらいガッチリしてゾウっていかないと止まらないですよね。
まあ、安田まだちょっとふくらはぎとかもヒョロヒョロなんで、まあ、その辺でしょうねやっぱりね、はい、
どうですか由紀さんが思ってるソフトバンクは。
まあ、あの開幕いいスタート切ったんですけどね、うん、まあ、そこからちょっと打線が今そこまでまだ上がってきてないかなっていうのはありますよね。まあ、でも柳田が今ちょっとずつ上がってきてるんで、
そうずっとホームランなくてギーだ全然打てねえんじゃねえホームランとか思っていたら実は率はずっと上がってて、はい、首位打者なんだって。あそっかコンちゃんが良くてクリちゃんも栗原君も調子良かったからあちょっとつなぐ3番やってんだなと僕は勝手に思っていたんですけど、そしたらダッって打ち始めたらまたすごいことになってきましたね。今ちょっとクリちゃんが下がってたんだけどまたでもこの間満塁ホームランダンと打って、いやでもコンちゃんがいいんですね。
いやそこはね、近藤はとにかくアウトにできないですよ。気づいたら
自信というかそうですもんね。
気づいたらスリーボールになってて、うん、でも際どいとこ見逃してファールして塁出てっていう、うん、そういうバッターですからね、うん、まあ、決してそのホームランもガンガン打つバッターじゃないですけどやっぱり出塁率ものすごい高いんで、うん、まあ、だから柳田栗原なんかもう常にランナーいる状態で自分に回ってきてるみたいな感じじゃないですかね、
うんうんうん、いやあとはピッチャーがもうちょい上がってくれば、
うん、そうですね先発陣ですかね、うん、まあ、あの藤井が先発もありましたけど、うん、まあ、守りがこの間ね、先発久しぶり初めてかな、まあ、うん、やりましたもんね。
あの配置転換もすごいですよね。
いや後ろに外人2人いたら投げれないですもん。
あそれで先発っていうことになって、はい、これでも全然違うわけじゃないですか。その抑えやってた人が西武の平投手もそうですけど、はい、先発に変わるって投げる球の数も違うし、
いや難しいと思いますよ。
体の作り方も当然、
はい、まあ、彼らは、ね、1イニングで目いっぱい投げした投手が、ね、うん、6回7回投げなくちゃいけないわけですからね、うん、まあ、いろんな球種をまた混ぜながら、うん、配球とか考えていかなくちゃいけないですからね、うん、はい、
あとオリックスですよね。オリックスがちょっと山本君をこんなに早く2敗するっていうのがちょっと、まあ、1回は朗希とすごい試合して負けちゃったっていうのはありますけど2敗したっていうのはちょっと7月の時点で
まだねホーム変えてしっくりきてないのかなと思いながら見てるんですけどね。その球がどう変わったってはちょっと僕現場にいないで分かんないんですけども、うん、ちょっと投げ方も変えたじゃないですか、うん、まあ、そういうのが、まあ、球の質だったりそういうのに少し影響出てるのかなと思いますけどね。これだけちょっと成績がまだ上がってこないということは、
これもし上がらないと元に戻すなんてことは するんですかね。
いや元に戻せるんじゃないですかね彼だったらすぐに、はい、まあ、ただねその今年これからのことを考えてこういうホームにしてると思うんで、うん、まあ、もう夏ぐらいまではちょっと突き詰めていくかなとは思うんですけど、うん、はい、
どうなるかオリックスの、
まあ、森がね調子いいですからね。森らをこの辺が今、うん、打線でしっかり上がってきてますよね、うん、
でそうですね山下君俊平太君このピッチャーもまあ朗希とともに、うん、次の WBC じゃエース格になるんじゃねえかっていうもうほぼ大谷くんみたいだっていう評価ですけど、
いやなんでオリックスこんないいピッチャーがどんどん出てくるいやいや去年もそうですけどやっててなんか、どんどん出てくるんですよね。
すごいピッチャーですよね、はい、奪三振率 12.98 すごい、
まあ、これでねやはりこう先発の体力だったり、まあ、いろんなものがついてくればねすごいピッチャーになりますよね。
本当にあれだよね、あの大谷君みたいにってショートアームで 肩肘やらない。
まあ、ピッチャーも今ねいろいろデータの中でこう無駄な動きをなくすっていうのが結構アメリカでも流行ってて、うん、みんなやっぱちっちゃくちっちゃくなっていくんですよね、うん、まあ、ある程度やっぱりこう1年間投げ続けるっていうフォームらしいんですけどね、うん、だから千賀なんかもどんどんまたちっちゃくなってきてるし、うん、だそういうフォームでとにかく無駄な動きを省くっていう、日本もそういうピッチングになっていくんじゃないですかねこれからね。
いやーちょっと楽しみなんですよ。そして西武カズムちゃん頑張ってますね。
いやね、源田も怪我してますし山川もいない中で本当頑張ってますよね。
ですよね、
はい、ここ2人こう帰ってくると投手陣いいですからね。ここのチーム
おかわり君が元気です
ね。いや元気ですね。
おかわり君元気だよね。500
に向けて
500クラブに向けて高橋光成君もそうね。今シーズンで多分メジャー挑戦するっていう、
いや間違いないでしょうね、はい、
ことでひょっとしたらもう、投げる姿、西武のユニオン着て投げる姿が今シーズン限りなのかなと思いますけども、
その今年気合入ってますもんね、まあ、
ですよね。
すごい気合入ってます、はい、
なんか優勝を決め上げに行くぞっていう感じが、うん、なんか投げてる姿で感じるんですけど、でまた今井くんね、作新学院
ロン毛2人ですね。
すごいよね。三振かフォアボールかみたいな。うりゃっつって西武もじゃあまだまだパリーグはちょっと分かんないですよね。
いやでもね、楽天がこのままで終わるとも思わないんですよね、
うん、
まあ、あの打線のいい楽天がね、今ちょっと打線がなかなか調子上がってこないですし、うん、まあ、あと台風の目の2ちゃんもいますからね、うん、はい、この辺がどれだけ上をしっかりとこう、やっ叩けるかだけでまたちょっとね変わってくると思いますよね、
うん、まあ9月10月ぐらいまではこのままぐっと団子の状態で、
まあ、夏ぐらいまではこの上4つが団子でしょうね、おそらくね。
最終戦で最後あらって気づくとナショナップ同じじゃんみたいな、そういう感じになりそうですよね、パリーグ。じゃあパリーグで注目している選手っていうのは、
はい、そうですね、僕は栗原ですね。
栗ちゃん、
はい、もうなんとかね、もう人間性も最高に僕大好きなやつなんですよ、
はい、いいですよね。
で今年ねサード任されて、まあ、怪我明けでどれだけできるか楽しみなんですけど、うん、復帰1年目って結構しんどいみたいなんですよね、こうやった人に聞くと、うん、まあ、それでもやっぱサード守れるって守り続けてるっていうのはすごいことですよね、うん、まあ、小久保さんが言ってたんですよ、やっぱり小久保さんも同じ手術して、うん、やっぱりこう復帰するとやっぱ痛いらしいんですよ、うん、でもまあここはね乗り越えていかなくちゃいけないところだから、まあ、自分との戦いとは言ってましたけど、うん、ね、やっぱサードで横も前の結構瞬発的な動きあるんで、うん、結構膝大変だと思うんですよね。
ですよね、
はい、
うん、話聞いたら、ね、外野でこうぶつかった時に切れたんじゃないんだって、うん、こう止まった時にもうブチって言っちゃったんだって。うん、ぶつかってコンタクトして切れたんじゃなくて、うってぶつかれそうだと思ってグッて止まった時にブチッていっちゃったって。でもああやっちゃったって、あの4月もすげえいいスタート切っててすぐだったんですよね、はい、2本か3本ホームラン打ってて、クリちゃんホームラン王じゃんって言ってロッテ戦ですよね。
ロッテ戦ですね。
俺だってゾゾでクリちゃんと話して、いいねクリちゃんホームラン王だねって、その2試合後ぐらいですよね。そうですよ。で痛いんだって、やっぱりこうあの待つ、腫れが引くまで手術できないんですって。で内出血してるから、それが収まってそっからやるっていう大変な手術して、野球選手やっぱ怪我との戦いですね。
そうですね、まあ、でも怪我しちゃいけないんですけど ね
怪我しないで、まあ、無事これ名馬がまた、はい、スターの一個の勲章みたいなところありますけど、 まあ、してしまったものはもうしょうがないわけで、はい、まあ、万全な状態で、だ1年間ちゃんとケアしてよクリちゃんって王会長も言ってました。王会長にもちょっとお会いできて、
はい、
王会長2年連続オリックスっていうことは今年はあれですね、巻き返さないとあれですね、石橋くん倍返しだよ
本当ですか
倍返しだよすっげー元気でしたよ、王会長いやどうなるか、パリーグもまだまだ熱いということで楽しみにしております。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。